皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは NPO 法人国際武道空手連盟帝宝会館会長近藤周王さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さあ頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは NPO 法人国際武道空手連盟帝宝会館会長近藤周王さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それでは早速ですが、 NPO 法人国際武道空手連盟帝宝会館、こちらのご紹介をお願いいたします。
はい。帝宝会館として始まったのが1985年の6月からスタートしています。して、当初は空手というものを目標として空手をやりたいということでやっていたんですけれども、この12年ほど前から、組打ち道というそういった形にちょっと変わりつつあるということですかね。
はい。この組打ち道というのはこの空手とは違うものなんですか。
うん、空手というものはやはり突きと蹴りしかないんですよ。キックとパンチだけで、行うものが空手と言います。まあ沖縄には古流といってまた武器を使ったりもありますけど、空手と言ったらキックとパンチだけなんですね。ですから護身術にはならないんですよ。永久にややこしいことが続いちゃう。殴りやっこしてるだけだから、そうではなくて相手をキックとパンチをやるけど、うつ伏せに押さえつけて参ったか、もうやらないか、よしって手を離す、もうお互いに終わりが明確であるというのが組打ち道なんですよね。なのでキックとパンチだけやっていてもこれでは護身術というのはちょっとほど遠いな、まあ競技のものだなっていうことを思いまして、組打ち道というのを始めました。
近藤さんはもともとね、うまく使えるというふうに考えられて空手を始められたわけですよね。
そうですね。最初は柔道をやってたんですけど、柔道もやっぱりやってるうちに、ああ競技のものかな、相手との距離が決まっているということは実践性は低いな、で突き蹴りが実際にはメインとなってくると思うんですね。そんな時に突き蹴りを知らないでそれやっててもこれ大丈夫かな、じゃあ18歳の頃の私の脳みそで空手のが護身術につながるのかなと思って入ったわけです。
もともとその護身術、武道をするのは護身のためであるというところからスタートしてらっしゃるわけですね。
そうですね。競技に出てということは一切頭になく、護身術がやりたいという、それが武道だったというような風ですかね。
近藤さんの中での武道とは護身のためのものである。
そうです ね。
そこからスタートして最初に柔道の門を叩き、 そして攻撃を知らずしては護身ができないということで空手の門を叩き、
そうですね。で
ただ、延々ずっとこの攻撃だけを続けていてはお互いに終わりがないというところで、
そうですね、
今のねこの組打ち道の方に思考を変えられたというか、それを見つけられたというか、そういうふうに考えればいいですか。
そうですね、
今帝宝会館さんがベースにしてらっしゃるこの護身のための組打ち道、これは日本古来のものなんですか。
うん、 日本書紀に書かれてます紀元前23年に起こられました武見和氏と武見彼方の第4節のことですよね。古式にもまあ書いてありますけれども、うん、まあそういったものがもう完全に組打ちという戦い方になります、
うん、
そういったものを平安時代末鎌倉までですかねやっておったんですけど、だんだんと時代とともになくなってきまして、うん、形としてはね残っているところがありません、
うん、
残っているというのは技が残っているのがないということですね、うん、なので古武術、それから私が言った中国武術、そういったものの中から築き上げていっているところですかね、
うん、
カリキュラムということですよね、
うん、
私はそれぞれの技の段階だと思うんですよ。技が深くなっていく、うん、使えるようになっていくというのがカリキュラムだと思うんですよ、だけど現在においてもカリキュラムという考え方ではなくて、型としてものすごくたくさんある方をただ順番に覚えていくだけというのが一般的なんですね、うん、それではやっぱり、実際に使えるようになるとはちょっと、ね、到底思えないんですよ、うん、まあ要領は良くなりますよ、戦う要領は良くなります、
うん、
だけども上手になるという感覚は多分やっている皆さんもないと思うんですよね、
うん、
そういったものではなくてやはり深くなっていくというのか、その技の有効性ですよねを追求していく方向に行きたいなと思うんですね、うん、
まず技が何のためにどういう攻撃の種類があって、うん、その攻撃を知ることで自分の身を守ることができるというのがこの定法会館の考え方というふうに、
そうですね、
思えばよろしいですよね。
はい、そうですね。
そのためには突きも蹴りもまずは攻撃をする、そのことを知らなければならない。
そうですね、
うん、他にも攻撃ということで言ったら投げる、これ空手にはない部分ですが、こういうものも学ぶということなんですね。
はい、はい、投げもあります、段階的に、帯の色でどこまで、技を覚えたかというところに来たところで、うん、投げる方法も覚えてもらって、
はい、
その次は叩き棒、棒を持ったり突き棒という棒を持つ相手との組手というんですか、稽古もやります。
まさに実践としてこういう攻撃をされた時はどう防御するかというのが護身術ですもんね。
そうですね。
護身ということで言えば、はい、特にその強靭な肉体が必要だとかそういうことではないわけですか。
あ、女性の方ができないようなものは護身術とは思えないので、
うん、
そうではなくて、まあ、護身術で一番大事なのは逃げることですよね、
はい、
ちょっと距離を取ってそれでも戦わなければいけないというのは競技のものだと私は思うんですけど、距離が取れるのであれば後ろ向いて逃げた方がいいと思うんですよ。逃げることができるような人というのは自分に自信がある人なので頭も下げれますよね。見栄を張らずに、
はい、
ごめんなさいって言えると思うんですよ。なので大事なのは戦うことではなくて怪我をしないで逃げることが大切で一番、
うん、
自分でそういう技も身につけてそういうものも持っておきながら使わずに頭を下げることができる、まあ、これが護身術だと私は思います。
相手の持っている強さというのもおのずと判断もできるようになるし、逃げる、
ね、
どれくらいの間合いを取ったら逃げれるかというのも分かるようになるということですよね、
うん、そうですね、そうですね、なので女性が使えるように筋肉量に比例したようなことは、はい、あまり私は勧められないと思います。
決してこのアスリートを養成したいわけではなく
じゃないですね、
うん、
もう余分な筋肉はいりません。
あくまでも攻撃に対してね、どう逃げたらいいのか、
そうですね、
どうかわしたらいいのか、
そうですね、
それを学んでもらう、身につけてもらうのがこの定法会館の理念という、
そうですね、
ことですね、
はい、
はい、ありがとうございます。それではここでリクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、永井隆雲さんのしるべない旅お願いします。
今週のゲストは NPO 法人国際武道空手連盟定方会館会長近藤周央さんです。それでは引き続き近藤さんとお話をしていきたいなと思いますが、近藤さんはご出身はどちらなんですか？
出身は岡崎市稲井町ですね。
稲井町ご出身ということで、はいはい、お小さい頃のご自身を振り返った時にどういった子供だったっていうふうに思います？
幼少の頃はお話しさせてもらうととても長くなっちゃうので、若い頃なんですけどね、私ね歌手になりたいなという夢を持ってた時期がありましてね、で岡崎市内でいろんな同じようなことをやってみる方たちと一緒にコンサート活動をしてて、岡崎だったり、名古屋行ったり、フォークソングの流行った頃だったので、アコースティックギター弾いてね、当時の、そういったものを歌ったりしてやってたんですよ。オーディションを受けたりなんかして、一番最後に釜谷津博さんのオーディションを受けた時に、歌はいいけどな、商品価値がなって言われた時に、私これはダメなんだなっていうのね、そこでとっても感じたもんですから、歌は楽しみでいいかなって、今でも一番ストレス発散でよく歌ったりします。でその後スカウトの話をねしてくださった方いますけど、その時の思い出が強いので、私はもうそういう気ないから、楽しむだけでいいということでね、お断りさせてもらいました。そんなことがありましたね。
そうなんですね。それはこういった今のような武道の道に入られる前の話ですか？
武道入ってまだ若かった頃です。まだ駆け出しだったので武道は、そっちに熱中しちゃったんですよね。
歌うことがお好きでいらっしゃったわけですね。
そうですね。
でもこう好きだとなると、それをね皆さんに聞いてもらいたい、披露したいというところで、
そうですね。
でもその釜谷津さんにその商品価値という言われ方をしたときは、やはり
もうね、とってもショックでした。とってもショックでしたけど、とても誠実真面目な方だなって、そうやっていただいたことが、私のことを思って言っていただいたんだなっていうことを改めて再認識させていただいて、これは悪く言ってるんじゃないなっていうことを思ったので、私こんな話はこれからしていってもいいのかななんてね。
そうですね、褒めてしまうことは簡単だと思うんです。
そうですね、
そこはねちょっと無責任な発言になってしまうので、歌はいける、ただ歌手としてやっていくってことはそれだけじゃダメなんだよっていうところを、中途半端な期待を持たせずにはっきり言われたっていうのは、その当時のね、こう誠実誠意っていう感じはしますよね。
そうですね。ありがたいですね。
でも結果それがあって今の近藤さんがいらっしゃるわけですから。
そうですね。
定方会館を巣立っていった方も、今まさに学んでらっしゃる方たちも、釜谷津博さんありがとうっていう感じですよね。きっと。
いえ。
でも今のお話を聞いていても、こうね、突き詰めていくと、ともかくこうとことん行きたいという。
もう性格ですから ね。
それが近藤さんの持ち味というかね、と思うんですが、武道についてもそういうところが終わりだわけですよね。
そうですね。当時、まだ、愛知から、出ていくという人たちがほとんどいなくて、で、私が初めて大阪南へ空手の練習に岡崎からね通ったんですよ。車で片道4時間近くかけて通って帰ってきて、また次の日仕事をすると、週に2回、そんなようなことをしたりしてたんですね。でもやっぱり護身術というところからは遠いかなって思った時に、中国に行くようになっちゃって、中国特別警察の教官をやってみる方に直接指導をいただいて、私の答え合わせと、やっていることの答え合わせが主で、中国の武術を勉強するのがおまけのような感じかな。でやってきてましたね。
自分がこうと思えば大阪へ出稽古にも行くし、 中国で門を叩くこともあるという、なかなか ね、あの武道でそこまでされる方は少ないのかなとは思うんですけれども
ないと思います ね、
しかも、ね、あの中国に行かれた時にはもうすでに自分で定法会館を立ち上げられた後ですものね
大阪が、ね、27歳から33ぐらいまでかな、行ってて、で、中国は2006年から、2010年ぐらいまで頻繁にまあ行ったり来たりしてましたね。
まあ、それもそうやってこう、ね、先ほど自分の答え合わせっておっしゃってましたけれども、自分がこう追求している、ね、あの護身術である武道、皆さんにお伝えしているものがこれで本当にいいのかというところを、ね、あのご自身の中で答えを合わせるために行かれたという、
そうですね、あのやっぱり私もおっちょこちょいですから、やっててああこれでいいのかなっていうふうに、やっぱり一つ立ち返るところがあります。あった時にどこかで確たる証拠を、これで大丈夫だよって言ってくれるところがあると、そうなんだと思えるので、あのやはりいい答え合わせをさせていただきました。中国で
ね、まさにあのそのあたりがゼロから立ち上げていく、ね、初代であることの大変さであろうとは思うんですけれども、そういった答え合わせをしながら今この定法会館で育っていた方々は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
昨年度で、まあ、2万6000人を超えました ね、
ねえ、もうそれだけの方々が定法会館でまさに護身術を学ばれて、
はい、そうです ね、
中には指導に回ってらっしゃる方たちも当然いらっしゃるわけですよね。
おります、一緒にやってってくれる子がおります。
今定法会館の護身術である武道を学べる場所というのは何箇所ぐらいあるんですか？
全部で36箇所ありますね。
36箇所ほとんどがこの東海エリアということなんでしょうか？
そうですね、東海エリアです。
この後はこのエリアを拡大していくという予定は終わりですか？
していきたいと思いますね。
やはりあの護身術の大切さということをね、都民に感じるところも多いと思うんですけれども、これがもう本当にあのプロの方たちにも認められたというふうに伺いました。
そうですね、あのちょうどその中国行き始めた頃と同じぐらいの時に岡崎警察署の中で、岡崎警察署空手道育成会という、またあの名古屋市の名古屋中村警察署の中でも中村警察空手道育成会というのの会長をやらせてもらってました。これはまあ、あのやっぱり前例があまりないことだそうで、こうやって一般の人間がやらせていただいたというのは、まあ、そういったところが何ていうかな、競技とはちょっと違う部分というふうに、私もちょっと自負しているところですね。
空手という、ね、名前はついていますけれども、競技ではなくあくまでもその護身のために必要な武道であるというね、その辺のところが警察の方々にも認めていただけたということなんですよね。
そうですね、もうお巡りさんは怪我してほしくないですからね、もうあのちょっとあまりよろしくない人はあの少々怪我をしてもらってもまあしょうがないかもしれないけど、お巡りさんは怪我をしてほしくない、やっぱりお巡りさんがあんなに大変な日常業務を、ね、過ごしてて、怪我をされちゃって病院に行く事態になったら、やっぱりねよろしくない人たちはやりたい放題になっちゃいますもんね。これは困ります。
そのためにも、自分の身を守るために相手をねじ伏せる、ね、それが必要だということなんですよね。ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、岡村孝子さんの夢を諦めないでお願いします。
今週のゲストは NPO 法人国際武道空手連盟定法会館会長近藤周王さんです。それでは近藤さん、最後になりますが、今後チャレンジしてみたいこと、仕事への抱負でもプライベートでやってみたいことでも結構です。教えていただければありがたいです。
はい、若い頃はですね、やっぱり体育協会登録して大きくっていうふうに思ってはおりました。でもこの定法会館始める時の最初の初心ですね、初心はやはり護身術なんですよ。護身術であり健康であること、健康だったら 何でもできますもんね。私今61なんですけど、お薬は病院から一粒もいただいてないんですよ、うん、もう食べたいものを食べて何も気にせずに生活ができるですね。やっぱりこれは運動のおかげだと私は思います、うん、この健康ということに一生懸命になりたいな、
うん
うん、競技というのはもう一切、大切に思っておりません、
はい、
健康と痛いところを避けて、
うん、
自信を持って生きていっていただく。あの武道という言葉があるんですけれども、これはもともと人間形成ということに、武術から武道に変わった経緯というのは人間形成ということになったんですよね。一番は戦うことではなくて人間形成ということだったんですが、今現在のところを見てみますと、武道に限らずどの運動もそうですが、あのその運動をやれば人間形成がおまけでついてくるというような考え方があると思います。これはやっぱりダメだと思うんですよね。人間形成という部分もちゃんとカリキュラムとして、提示してあげないと、それがあの個人の秩序、個人の人間形成の考え方ということになってしまいますので、そうなったらまあね、俺が俺がでダメなことになっててしまいますので、ちゃんとあの日本国の思想にのっとって、カリキュラムは組んでいかないと、これはまずいことだなというふうに私は思うんですね。
はい、ありがとうございます、ね、あの定法会館の目指すものというところでね、今お話をいただきましたが、プライベートではいかがでしょうか。
プライベートでは今一番やってみたいなと思うのは、
ええ、
釣りですね。
うん、ね、今まであまりご経験がないということなんですか。
経験がねほとんどないんですよ、
ええ、
で釣りはですね、なんか哲学者になれるじゃないですか。一生懸命やってて、私がこう走り回ってきたもんですから、ちょっと落ち着いて、あの周りを眺めてみたりとか、そんなことができる時間が作れるといいのかな、なんでね、まあ理想ですけどね。
ね、あのお忙しい日常の中で、まあそんなね、こうほっとできる、静かに静になれる時間をね。
そうですね、
持ちたいということでしょうね。
そうですね、
きっとね、はいはい、はい、ありがとうございます。今日はね、はい、あのいろいろためになるお話ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
今週のゲストは NPO 法人国際武道空手連盟定法会館会長近藤周吾さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは近藤さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。小田和正で確かなことです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。